秋も深まってまいりましたけれども、収穫の恵み、命の恵みを感謝しながら、今日私たちはここに子どもたち一人一人の成長を覚えて、子どもの教会と大人の方々と一緒に礼拝を捧げ、聖書の御言葉に聞くことができますことを、まず初めに神様に感謝したいと思います。さて、子どもも大人も私たちは誰もが一度は何かのことで悩んだことがあるだろうと思います。幼稚園や学校で楽しく過ごせるかなとか、大人の人は今日も仕事がうまくできるかな、まあ、そのように一度は誰もが考えたことがあるだろうと思うんですね。この世の中で悩んだことのない人はおそらくいないでしょう。この先どうなっちゃうのかな、大丈夫だろうか、心配だなと、誰もが一度は大いに悩みます。けれども、そんな私たちにイエス様はこう言われているんですね。空の鳥をよく見なさい、空の鳥をよく見なさい。皆さんは空に飛んでいる鳥をじーっと見つめたことがありますか？鳥は虫を食べて生きていますよね。一日に何匹もの虫を捕まえます。とても大変なことだと思いますが、もし虫を捕まえられなかったらどうしようなんて鳥は考えたりすることはありません。むしろ毎日毎日元気に空を飛び回っています。またイエス様はこうも言われたんです。野の花がどのように育つのか注意してみなさい、野の花がどのように育つのか注意してみなさい。野に咲く花の様子を観察したことがありますか？野の花はしっかりと地に根を張っていて、一つの場所から動くことができません。もし雨が降らなくなって水がなくなったらどうしよう、強い風が吹いてきて飛ばされそうになったらどうしよう。野の花はそんなことを考えたりしないで、同じ場所で美しく毎日咲いています。空の鳥も野の花も私たちのように悩んだりすることはありません。それは空の鳥や野の花を神様が守り養ってくださるからですと、イエス様はそう言われています。神様が守り養ってくださるからです。であるならば、私たち人間を神様が放っておかれるはずはありません。鳥や花と同じように、いやそれ以上に私たちのことを守り養ってくださいます。ですから私たちが悩む必要はないのです。イエス様はそう言われているんです。私たちは悩む必要がないのです。とはいうものの、最初に言いましたように私たちは悩んで生きていますよね。悩むことなしに生きていくことはできません。そこでイエス様はこう言われるんです。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも延ばすことができようか。なるほど、どんなに悩んでも私たちの人生が長くなるわけではありません。悩めば悩むほど私たちが長く生きられるわけではありません。私は小さい頃によく、早く大きくならないかなと、家の柱に印をつけて自分の背がどれくらい伸びたのかを毎日のように測ってみていました。柱の印が少しずつ上がっていくのを観察しながら、心の中でとても嬉しく喜んでいたことを思い出すんです。 でも私の背丈、身長は私自身が自分の力で伸ばしたのではありませんでした。人間は自分で自分の背丈を伸ばすことはできません。どんなに努力してもできません。それは神様が成長させてくださるからです。神様が成長させてくださるんです。大切なことは、早く大きくならないかなと。私たちが思い悩む中に、神様が共にいて、神様が共にいてくださるということです。共にいてくださる神様が、悩む私たちを守り、養い、育ててくださるのです。神様が私たちを養い育ててくださる。それは私たちに命を与えてくださった神様が私たちのすべてをご存知であられるからなんです。私たちの命を作ってくださった神様が私たちのすべてをご存知であられるからです。今私たちに何が必要なのかは、すべて神様がご存知ですから、神様を信じて思い悩んでいることすべてを神様にお任せしなさい、お委ねしなさいとイエス様はそう言われているんです。思い悩んではいけません、思い悩むことは悪いことですとイエス様は言われているのではありません。神様を信じて神様にすべてをお任せしていく、お委ねしていく中にこそ思い悩む意味があるのですと、イエス様はそう言われているのだろうと思うんです。ただし34節でイエス様は、明日のことまで思い悩むな、明日のことまで思い悩むなと言われています。明日のことまで思い悩むというのは、必要以上に思い悩んでしまうことです。必要以上に思い悩んでしまうことです。神様を信じて、神様にお委ねすることなしに、自分の力で何とかならないかなと、とことん思い悩んでしまうことです。今から200年ほど前に、イギリスにジョージ・ミュラーさんという人がいました。お父さんやお母さんのいない子供たちと一緒に生活し、お世話をしていました。ある日の夕食の時、ミュラーさんはこう言いました。皆さん困ったことになりました。食べるためのお金がもうありません。台所で働いているコックさんが、明日はもう食べるものがありませんと言っています。でも大丈夫。神様はきっと私たちを助けてくださるでしょう。神様が必要な食べ物を与えてくださるようにみんなでお祈りしましょう。それからみんなで神様にお祈りをしました。そして次の朝、みんながテーブルに着くと、食べ物は何もありませんでした。ミラーさんと子供たちは神様にお祈りしました。お祈りが終わるとミラーさんは、みんな外へ出て遊んでいらっしゃいと子供たちに言いました。そしてみんなが立ち上がると、玄関のドアをトントンと叩く音がしたんです。お客様かなと一人の子供がドアを開けましたが、誰もいません。でもそこに袋が置いてありました。なんとその袋には焼きたてのパンとミルクが入っていたんです。ミラーさんは急いで外を見に行きましたが、誰一人姿が見えません。実は近くのパン工場で働く人たちのピクニックが雨で中止となったので、無駄にならないようにと子どもたちの住むこの施設に届けられたのでありました。ミラーさんは子どもたちに言いました。 と神様がこの食べ物をくださったのでしょう。神様がみんなのことを守ってくださったんです。さあ神様にお礼のお祈りを捧げましょう。みんなは感謝のお祈りをしておいしく朝ごはんをいただくことができました。お腹を空かせていた子どもたちはご飯のことでミュラーさんと一緒に心配していたでしょう。悩んでいたことでしょう。でもミュラーさんと一緒に神様を信じて神様にすべてをお委ねしてお祈りをした子どもたちを神様は守ってくださいました。神様が子どもたちをミュラーさんを養ってくださったのです。私たちはみんな思い悩んで生きています。だからこそ神様を信じ神様にすべてをお委ねしていくのです。その時に神様は必ずたくさんの御恵みを持って私たちを守り養ってくださるでしょう。今日はこの後で子ども祝福式があります。子どもたち一人一人を神様に感謝し心も体も大きく大きく育っていくようにと神様の祝福をお祈りする時です。子どもたちだけでなく大人の人たちもみんなが神様に守られ養われていることを覚え神様に感謝のお祈りを捧げましょう。神様は私たち一人一人を養ってくださいます。私たちはいろいろなことに思い悩む時があります。でもそんな時空の鳥野の花を見なさいと言われるイエス様のお言葉を思い起こしましょう。そして神様を信じ神様にすべてをお委ねしながら神様にお祈りしていく毎日でありたいと思います。神様は必ず私たちに必要なものを備え満たしてくださることでしょう。お祈りをします。神様、御言葉のお恵みを感謝いたします。思い悩んで生きる私たちを神様が守り養ってくださることを覚え感謝いたします。時には必要以上に思い悩んでしまう私たちです。どうかいつも神様を信じ神様にすべてをお委ねして神様にお祈りをしていく毎日でありますようイエス様のお言葉を思い起こさせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。